ただいまより新約聖書マルコの福音書12章1節から12節までを通して、武道園の主人との題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。
今日はイエスは例えを用いて彼らに話し始められたと、例え話のお話ですけれども、イエス様はいろいろなお話の中で例え話というものをよくされますが、これには一つの特徴がありまして、私たちの例え話とはちょっと違う。で、何が違うかというと、イエス様の例え話にはですね、ありえない話が必ずくっつくんです。ありえない話になっていくんです。入り口はまあなんかありそうな気がするんですけども、すぐにありえない話になって終わっていく。非常に不思議な話なんです。で、今日の話もですね、皆さん読んでいると、まあこんな話はどこにもないだろうなと思いながら読んだと思うんです。ある人がブドウ園を作って、そしてそれをですね、貸してあげる。そして収穫の時に、そのまあ 10% ぐらいをですね、私のところ持ってきなさいということで、しもべを使わす。ここまではどこでもあると思うんです。ところがですね、農夫たちが、その来た、お使いの人をですね、バンバンバンバンって、袋叩きにして、で、帰れ帰れって何も持たせないで帰ってしまうなんて。まあ、普通の人だったらやんないですね。こんなことしたらもうすぐ、じゃあお前もう次の年はクビだとか言ってですね、まあ、まず警察が来て捕まえてしまうわけですね。そんなことしたらいけないですから。だからまあ、普通はそういう事件があったよ。そんなね、見通しのないようなことをするとこういうことになるんだよ、ちゃんちゃんって感じで終わると思うんです。それは例え話なんです。ところがありえないような例え話をしたら、そんなことあるわけないじゃないかって言って終わってしまいます。で、今日の場所はここの後にですね、まあ、ここもちょっとなんかありえそうもないような話なんですけど、4節ではこの主人は何もしないで次の人を送るわけですね。何やってんだこの人は、随分のんびりしてる人だなと思うと、そしたらですね、今度は頭を殴り恥ずかしめる。ひどいことする奴らだなと思いますけれども、まあ、こんなことやったらもう本当に取り上げられてしまうのは分かっているにもかかわらずやるわけです。なんでこんなことするんだろうな。だから両方ともなんでこんなことするんだろうなって思うわけですね。農夫も何考えてんだろうと思うんですけども、もっと何考えてんだろうと思うのは主人の方ですよね。さらに今度は別のしもべを使わされる方がかわいそうですよね。まあ、行ってこい。なんでですか。前にいたやつはなんか殺されたらしいとか、お前行ってこいなんて言ったらもう本当に嫌だと思うんですね。でもとにかく彼は行くわけです。そうするとやっぱり案の定ボーボーボーってやられて、殺されてしまう。戦国時代とかですね、三国志とか読んでますと、そりゃお使いの死者が使わされると、その場で首を切られて宣戦布告なんてことはあるんです。でもそれはまあ、そういう戦国時代でも、殺されたところに死者を使わす、次の死者を使わすなんてバカな話じゃないんです。一人死者が殺されたら、それはもう国を挙げて侮辱されたということで、戦争に入っていくわけですよ。それなのには次から次へと、よくもまあそんなこと続ける、ありえない話じゃないか。2000年も前のですね、まあ2000年だった日本人の私たちにとっては、この話何の意味か全然わかんないと思うんです。ところがわかる人たちがいたわけで、ピーンとわかった人たちがいるわけです。それはですね、まあ一般の人でもこの話は割と難しくない話なんでわかると思うんですけども、イエス様が話した相手は、ここはですね、11章の27節に出てくるんです。12って書いてある上のとこですけども、彼らはまたエルサレムに来た。彼らってイエス様のことですけども、エルサレムで宮の中、神殿の中を歩いておられると、祭司長、立法学者、長老たちがイエスのところにやってきたと言って、議論が始まった、その途中でこの話になるわけです。つまり、イエス様が言っているのは、祭司長、立法学者、長老というですね、当時、まあ、ローマから使わされてきた、人たちを除けば、ユダヤ社会の中で最も権力を持った人たちです。 まあ、サンヘドリンという議会もありましたけども、彼らはこれにも大きな影響力を持った人たちですから、まあ、祭司長、立法学者、長老というのがみんなくっついたらですね、まあ、彼らが黒と言ったら誰も白とは言えないような状況。そんな人たちを相手にしています。ですから彼らが聞けば必ずこの話はすぐわかるんです。これはありえない話ではなくてあった話なんです。それは旧約聖書の最後の時代の頃の話です。イエス様の時代から言えば、まあ900年から、そうですね、400年ぐらいの間に起こったような話です。900年前ぐらいの間に起こったような話です。で、これは聖書をよく読んでる人だったら、すぐピーンと来るわけです。ダビデ王、ソロモン王の時代には、イスラエルの国はものすごく大きな国になりましたけれども、ソロモン王の後に、国は二つに分かれます。南王国と北王国に分かれるんです。で、その時代に何が起こったかというと、どちらの国もですね、聖書の神様なんてやめちゃえっていうことになるわけですね。他にもいっぱい楽しそうな神様があるじゃないか、儲かりそうな神様があるじゃないかっていうことで、いろんな国のですね、綺麗な神殿とかいろんな真似まして、じゃんじゃん入れてくるわけです。で、そういうところに、たまにですね、いやいや聖書の神様を大切にしようという王様も出てきますけれども、9割ぐらいは、もう聖書の神様なんてここぞとばっかり捨てちゃえっていう神様の、そういう歴史がずっと続くわけです。そこへですね、そんなことじゃダメだよ。神様悲しむから、このままだとこの国は滅んでしまうから、聖書の神様に立ち返ろうということで送られたのがですね、預言者と言われる人です。ね。で、この人たちはそうやってこう、みんなにお話をするんですけども、王様たちは気に食わないので、みんな捕まえてですね、牢屋に入れられたり、それから殺されたりするわけです。たくさんの人たちがそれで殺されました。そういう歴史がいっぱいあるんです。ですから彼らはこの話を聞いたときに、あ、エリアとか、エリエミアとか、ゼカリアとか、いろんな王様、預言者がそういえば殺されたの、みんな知ってますから、この、しもべたちというのが預言者で、たくさん使わされても殺され続けた預言者で、農夫というのはあのアハブ王とか悪い奴らだろうなっていうふうにこう考えるわけです。誰でもそう思うんです。ここまではまあいいんです。ところがこの後が続くわけですね。これは彼らが知らなかった話です。旧約聖書の話じゃないぞって頭のいい彼らはピーンと来るのがこの後6節からです。それはこのご主人のところにあと一人しかもう残ってないんです。使わす人がもう誰もいない。みんなもう送っちゃいましたから、あと残ってるのは可愛い可愛い一人の息子、一人息子ですよね。愛する息子であった。で、ここで絶対ありえない話になるわけです。私の息子なら敬ってくれるだろう。ありえないだろう。みんなここ読んだら、何言ってんだこのお父さんは。なんだこのバカなお父さんはってみんな思うと思います。家来がみんな殺されてにもかかわらず、おい、お前は大丈夫だから行ってこいなんて。誰がそんなところに自分の息子を送りますか。犬だって送らないでしょ。あんなとこ行った。あいつあそこの犬が来たぞ。あいつも殺しやれっていうに決まってますよ。ましてやもう本当に大切な自分の子供を送るなんてありえない。なんでそんなことするんだろう。この話はおそらく一般の人たちはよく分かんなかったと思うんです。何の話をイエス様してるんだろうなって。でもあの農夫たちがよし、あいつを殺せばあとはもうこっちのもんだってバカなことを考えるのもなんかありえそうだな。あの農夫だったらそんなこと考えそうだな、バカな奴らだなってみんな思うと思うんです。でもそれがイエス様一体何を指して言ってるのかはおそらく他の人たちはよく分かんなかったと思うんです。 だから5節までは一般の人たちでも分かったんです。でも6節から後はおそらく分からなかった、分からない話です。旧約聖書いくら読んでも分からない。ところがなんとこの話がぴったりと分かった人たちがいたんです。12節に彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたって書いてあるんです。彼らっていうのは祭司長たちですね。おそらく一般の人たちは分かりませんでした。弟子たちもよく分からなかった。でも祭司長たちはこれが自分たちを指していたということにハッと気がついて顔を見合わせたんでしょう。目くばせしたと思います。なぜか農夫たちの言葉です。あれは後取りだ、さああれを殺そうではないか、そうすれば財産はこっちのものだ。それは祭司長たちが、律法学者たちがずっと密かに計画していたある殺人計画をここで見抜かれたって思ったんですよ。誰を殺す計画か。それはこの農夫たちがあの一人息子を殺そうとしたように、祭司長、律法学者、長老たちはイエスを捕らえて殺す殺人計画を密かにずーっと立てたんです。何度もそのミーティングをしていました。それはもう前の方から出てきます。どんどんどんどん人気が上がってくる。イエスは今までの自分たちが、祭司長や律法学者たちがの権威を否定するようなことを言って、みんなの人気をどんどん集める。あいつを生かしておくわけにはいかない、密かに捕まえて殺そう。でもそんなことを彼らが話し合っていることは民衆は誰も知りませんでした。そんなの分かったらもう大変なことになりますから、最後まで彼らは自分たちがイエスを殺そうなんていうことはどこにも見せてないんです。密かに密かにその計画を探りに探っていくんです。最後はユダを、あのユダを使おうというふうに彼らは動いていきます。それまで彼らは全く人々に分からないように、あの人々から最も人気の高かったあのイエスを殺そうと、どうやって殺したらいいかをずっと考え続けてたんです。しかしここへ来てイエスにその密かに話し合ってる声を聞かれてた、見抜かれてた。ドキッとしたでしょうね。もう血の気が引くような思いだったと思います。彼らはそこからどうしたか。本当だったらですね、ここの場所、いやいやそんなことは俺たちはないぞと思えば、実はここは彼らは、じゃあイエス、あなたは自分のことをそんな風に一人息子のように言うのか、あなたは神様から使わされた人間だというのか、それは神様、お前は自分が神様から使わされたなんて神を冒涜するようなことをしてるんじゃないかって言ってですね、イエスを攻撃することができたんです。でもそれをしなかったのは、あまりにも自分たちの考えていることが当たりすぎてしまったために。逃げるしかなかったんですよ。今まではあの預言者は、を殺したあの王様たちは、あのイスラエルの人、北イスラエル国は滅んで当たり前だ、南ユダヤ国もあそこまで来て最後までああやってあの預言者の言うことを聞かなかったから国が滅ぼされて当然だみたいに、そういうふうに思って、農夫たちだと、農夫たちのようなけしからん歴史があったよなみたいに思ったんです。ところがここへ来て、その農夫っていうのは 自分たちのことだと言われてしまったわけです。誰もわからないんですよ。それは彼らだけがわかったんです。ここが今日の大切なところだと思うんです。それはあなたじゃないかって言われたときに、その隠れた心、隠れた思い、それをしているのはあなたじゃないか、あなたは自分をよく見せているけれども、自分は正しいと見せているけれども、実はあなたが最も神様に敵対している人間じゃないかと言われるっていうことだと思うんです。彼らは自分たちが農夫だよと言われた時、瞬間にこの例えはこうになるわけです。神様から使わされた最も大切な人を殺そうとしている。そしてそれによって自分たちは滅ぼされる。そして自分たちの持っているものは全部取り上げられてしまう。そういうことになるわけです。聖書を読むということは、それからまたお祈りをしていくということの中で、自分がどれほどこう神様から悲しませているようなことをしているのかということを気づくときっていうのはやっぱりある。まあなかったらやっぱりそれはまた別だと思うんですけども、それはあなただ。その時に私たちはどうするのか。私はあの人ほどには悪くはない、私はそんなことをは指摘されるような覚えはないって思ってしまうのか、この人たちはそうでした。イエスをさらに捉えようとしたけれども、イエスを残して立ち去るんです。立ち去ってしまうのかどうか。私はパウロという人のことを考えた時に、パウロという人はもちろんこうイエス様のことを信じる前は、あのクリスチャンは許せん人間だって言ってですね、たくさんのクリスチャンを捕まえていたわけです。しかもですね、外国にまで追っかけていこうとして、今は大変なことになっているシリアのあのダマスコまでですね、彼は行こうとして、その途中でイエス様に出会うわけです。ものすごい光の中で彼は、あなたは一生懸命やっているけど、あなたのやっていることは釘の生えているサッカーボールを蹴っ飛ばすようなもんだ、やればやるほどあなたは傷つくだろう、あなたがしていることは的外れなことだとイエス様に言われて、自分がイエス様を憎んでやったけれども、本当はそうじゃない、このイエス様を愛すべき、イエス様こそが愛すべき方なんだということに彼は気づかされたときに、彼はいやそんなことはない、私はこの筋を絶対曲げないぞと言わないで、彼は目がその場で見えなくなるんですけども、その後祈りながらついに神、イエス様の弟子によって祈ら、その目からですね、鱗のようなものが落ちて彼の目が開きます。目から鱗という言葉がそこから生まれましたけれども、そこから彼は新しく生き直すわけですね。フィリピ人への手紙の、3章386ページ、フィリピ人への手紙の3章の386ページ、4節、3章の4節、フィリピ人への手紙の3章の4節、386ページ。パウロの言葉ですけれども、一緒に読みます。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。彼の今までの経歴は、 能力だけでなくて、その血筋、家柄においても誰もが羨むような経歴です。血筋です。家柄です。そして、その彼の、学んだ、学歴は、当時の地中海沿岸でも最高の額を収めた人です。おそらく当時の中で天才と名のつく人の一人だと思います。そういうユダヤ人の中で天才と名のつく哲学者がいれば、フィロという人がいましたけど、フィロンという人がいましたけれども、それを超える人です。おそらくヘブル語、アラム語、ギリシャ語、ラテン語、おそらくペルシャ語も自由に操れたのではないかと。そしてアレキサンドリア学派の哲学、ギリシャの哲学通じていた人です。当然ユダヤ教の膨大なタルムードや、そういったユダヤ教のものにも通じていた人です。彼が学んだところはユダヤ教の最高学府の人です。誰もがそんな学歴を超えるような人は誰もいなかったんです。博学のパウロといって地中海沿岸でその名を響き渡らせた人です。しかも彼はその私生活においては熱心なパリサイ派に属し、その聖書の教えから完全に一致した生活をするように自分を厳しく戒めてきた人です。その熱心さが教会を迫害していった。立法による義についてならば非難されるところのないものですと彼が言うから、その言葉には重みがあるんです。彼から見れば自分を非難されるようなことは一つもないような人です。しかし7節、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを地に飽くたと思っていますと言い切るんです。こんなものは私にとってゴミみたいなものだって言いますか。そんな自分の築き上げてきたもの、自分が今持っているもの、自分のその生活や学歴とか経歴とか地位とか、そういったものはゴミみたいなものだって言えますか。なんでそんなことが言えるんだろうか。それはいろんな言葉がパウロの中にあるんですけども、このフィリピ書の中で言えば4章に一つの言葉があります。4章の4節から読みますと、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい、主は近いのです、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。人の全ての考えに勝る神の平安。それからその次のページには、13節には、4章の13節には、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですという力。これが今までの血筋の中からも、学歴の中からも、哲学やユダヤ教の激しい学びの中でも、そして厳しい訓練に続く訓練の中からも得ることのできなかったものなんです。人のすべての考えに勝る神の平安も、貧しさの中にいる道も、豊かさの中にいる道も、悪ことにも飢えることにも富むことにも貧しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を生み出す、私は私を強くしてくださることによってどんなことでもできるというその力も、そんなとこから出てこなかった。だから 私はあの時に出会ったイエス様に従うことを通して、あなたは私を迫害してきた農夫だろうと言われた時に、そうだとパウロはそれを認めた時に、この力をいただくことができた。もうそうなったら他のものはゴミみたいなものだとイエス様は言う、パウロは言うんです。これがイエス様の例え話の後半に出てくる、十節に出てくる、家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になったという意味でしょう。石杖の石になった。彼らが、律法学者たちが、祭司長たちが、殺してでもとにかく捨て去る、この地球から捨て去ろうとしていたイエスこそが石杖の石になる。パウロはその石を拾った人なんです。目から鱗が落ちるようにして彼が見えたものはこの石杖の石ですよ。人のすべての考えに勝る平安と、あらゆることができるようになる力を、それを与えるためにイエス様は殺されることが分かっているにもかかわらず来た。この時に民衆は分からなかった。誰、何のためにイエス様はこんなこと言ってるのかよく分からない。弟子たちも分からなかった。この話は徹底的に祭司長、律法学者、長老たちに対する招きの言葉だと思うんです。私を殺そうとしているあなたは、その熱心さは、この農夫と同じだ。この農夫と同じだということを認めるならば、石杖の石はもう目の前にあるんだということです。イエス様の招きです。いや、私はあの預言者のようではない、私はあの人のようではないって、自分はこれだけのことがある、正義もある、これだけのことをしてきた、私はあの人のようではないと私たちはいつも思う。でもそれはあなただとイエス様は言うんです。厳しい言葉です。私たちは常に人よりもいいようには、いいような人間だと思いたいんです。常にいいような人間だと思いたいんです。その傾向は死ぬまで同じだと思うんです。でもイエス様だけが知ってることがあるんです。農夫たちはこう話し合った。あなたはそうしてただろう。密かにしていることを私は知っていると。自分を指して言われていることに気づいたときにどうするのか。このピリピ人の手紙は2章の中にもこういう言葉があります。2章の3節で、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。パウロのいろんな言葉の中でも極めて重要な言葉です。そしておそらくパウロが今日の例え話を思い浮かべながらこの言葉を書いただろうと思う言葉がローマ人の手紙の2章です。ローマ人の手紙の2章を最後に読みたいと思います。291ページです。ローマ人への手紙の2章1節から読みます。 ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを絡んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心の家に、身怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の身怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべての者の上にあります。神にはエコひいきなどないからですと。今日ここを詳しくお話しすることはできませんけれども、今日の例え話をおそらくパウロは思い浮かべながらこの言葉を書いてるんだろうなと思うんです。私はそんなあの預言者のようではない、最初たちはそう思っていたんです。ところがイエス様は、あなたたちこそがあの旧約の預言者たちを殺した人たちと同じ人間だということを見抜いたんです。そのことを彼らが認めずに立ち去ってしまいましたけれども、それがイエス様の招きです。あ、そうだ、私もそういう人間なんだ、私もこの農夫のようなひどい人間にしか過ぎないのだと私たちが認めたときに、人の考えに勝る神の平安、あらゆる境遇を乗り越えていく力、それが私たちの人生の中に開かれてくるんです。イエス様はそれを与えるために、最初彼らにお招くためにやってきました。私たちにもこうして来てくださっている。私たちもそういう意味で死ぬまで治らないような私たちのそういう自分を正しく見て人を見下げようとする心ですけれども、でもイエス様はそこに踏み込んで、あなたが農夫だ、そこに私たちが応えるように招いてくださっていると思うんですね。お祈りします。主なる神様、私たちは、本当に自己中心と虚栄から毎日毎日を過ごしています。でもそんな私たちが、私たちのためにイエス様は来てくださり、そしてそこから私たちが本当にあなたの全ての考えに勝る神の平安と力を得る人生と歩むように私たちを招いてくださっています。そのためにはどうしても私自身が農夫の一人にしか過ぎないのだという、その惨めさを告白せざるを得ません。どうぞその招きに、この私が密かにも応えることができるように導いてください。あなたは私たちの見えないところに光を与え、そして私たちを変えようとしてくださっています。そのあなたの招きに応えられるように、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。